始まりました。朝霞市商工会青年部放送局。私、朝霞市商工会青年部広報室室長の渡井です。どうもよろしくお願いいたします。平成28年度になりまして、新たな広報の形として実験的に挑戦していくインターネット音声配信サービスをこの度始めました。普段なかなか忙しくて参加できない部員の方や、なかなか手を止められない部員の方のために、音声にて青年部の一部をお届けする青年部放送局。昔某雑誌の刊末にあったコーナーのように、メインの青年部活動の刊末コーナーとして一服の清涼剤になるべく頑張ります。今年度1年間を通して不定期に放送していきたいと思いますので、ぜひぜひお付き合いください。またさまざまなソーシャルメディアで拡散も希望しています。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この青年部放送局では毎回ゲストを交えて青年部トークを繰り広げています。
よ、まさに
本日晴れて第2回目を迎えますが、今回のゲストはデラちゃんこと小野寺副部長です。
どうも小野寺です。はい、青年部に入部して7年目です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう最初のところからね、ちょっと愛の手入れてちょっとうるさいんですけども、まあ今日はどうも本当にお忙しい中ありがとうございます。
とんでもないです。
まあ雨もね、昨日すごい朝霞の方で降っちゃって。
そうでしたね、う
ん、大変だった。今日も少しね、雨は止むなんて話したんですけど、はい、結局一日中雨で、はい、足元悪い中すいません、はい、ありがとうございます。
とんでもないです。
で、前回の時枝部長同様に、はい、この小野寺副部長もね、私たち同期入部で、
はい
はい、同じ時期にあの小池チルドレンっていう名前 で、
ね、
入部してるんです
けど、いい名前ですよね、小池チルドレン。
いい名前です ね、 ね、もう本当に、ね、まあ、あの部員拡大ね、一番やった年度で全国でも表彰されたりなんかした時なんで、はい、我々、まあ、誇りを持って、
まあ、持ってますと持ってますよ、
行きたいと思うんですけれどもまあまあ本当にもう、あの時枝さんにしろ小野寺さんにしろ、どんどんどんどんもう役職好きになってきて、私はね、この窓際とかどんどん今鮮明になってきてるんですけどね。
いや、そこはね、そう思い通りにいかないから。
いや、あの、まあ、私はちょっとこのポジションが今気に入ってるんでね、まあ、かなりこう青年部の庶務的な位置でなんかあの脚立担いでいきたいなと思ってるんですけど
無理っすね。
いや、あのなるべく目立たないようにこっそり生きていきますんで。
わかりました
はい、それでは、まあ、あの恒例なんですけれども、まずは商工会ということで、どんなお仕事をされているのか、はい、まあ、自己紹介も兼ねて、はい、お仕事を紹介していただけますか。
はい、わかりました。仕事は保育園を運営してます。場所が和光市朝霞市朝霞台駅に数園ある状態です。で、まあ、保育園なんですけれども、まあ、みんなあの保護者の方が、まあ、どんなところに預けるかって言ったら、やっぱ第一志望は近いところに預けるのが多いんですね。で、うちの保育園でも園バスがありますので、まあ、近くの保育園に、駅前の保育園に預けて、でそれを園バスでお迎えに行って、その保育をする保育園に運ぶということができていますので、他の保護者の家の近い保育園なのかなと思っています。
あ、なるほど。そうすると、まあ、その実際に保育をされている保育園じゃなくて、
はい、
一応窓口としていろんなところにある保育園に一回来てもらって、
はいはい、そうです
中で動かしているっていう、
はい、ステーション的な。
あ、それは割と画期的ですね、はい、
どうなんですかね。
結構、はい、こういうのと他のいわゆる同業者さんっていうのもやられてるんですか、
は
い、今って。
わあ、今はあんまりその保護者の人には、まあ、自分の運営する園に来てくださいっていうスタイルが多いですね。どうしてもやっぱ運ぶとか、うん、まあ、子供乗せて移動するってなると人件費とかもそこで入っちゃうんで、うんうん、まあ、そういう理由から他の保育園はやってないですね。
あ、
はい、
でもあれですよね、うん、その預ける親御さんからしたらやっぱ家に近いっていうのがすごいメリットで、
はいはいはい、
やっぱ忙しいでしょうからね、
はい、そうですね、
朝行く前に1秒でも早く預けていきたいっていうのもあるでしょうし、
はいはい、
なかなか素晴らしい経営をやらされていて、
はい、
私もまあ子供いるんですけど、なかなかまだ小さくて、今後いわゆる、はい、まあ、保育園とか幼稚園とか話出てくるんですけど、
はい、
私もう本当無知で、こう幼稚園と保育園とかってどういう違いがあるんですか。
はい、幼稚園と保育園、まあ、どういう違いってよく聞かれるんですけど、まあ、幼稚園が、ごめんなさい、保育園が厚生
労働省、
そう、厚生労働省か、うん、 厚生労働省で保育園が文部科学省の管轄になってて、うん、幼稚園があの、まあ、教育的な部分が多くて、で保育園は、まあ、あの保育する、まあ、子どもの、まあ 保育と教育って、まあ、切り離せないとは思うんですけど、うん、まあ、幼稚園の方があの専門的な学校の教育をやってますね、うんうん、で保育園の方は、まあ、子どもを保育するっていうのが基本ですね。
あ、なるほど。そうすると、まあ、あの、まあ、もちろん保育園の方が、
はい、
確か0歳児から5歳児 で、はい、5歳ですね、幼稚園の方が3歳
から、はい、3から5歳です。で
そうするとその3歳から5歳の間っていうのは、まあ、両方どっちもかぶってると思うんですけど、はいはい、ここでやっぱりその文部科学省でやってる保育園、あ、幼稚園と、
はい、
その厚労省の保育園で全然、まあ、教育のカリキュラムも違うっていう感じなんですか。
はい、はい、まあ、カリキュラムは、まあ、幼稚園は僕もちょっとあんまよく分かんないんですけども、まあ、カリキュラムって言ったら、まあ、学校の、まあ、基礎的なお勉強だとか、うん、そういった専門的なことをやってますね、
うん、
まあ、保育園もそんなことそれを、まあ、やるんですけれども、まあ、基本的にはやっぱ子どもと長い時間やっぱいるので、子どもを保育するのが保育園です。
うん、
はい、
そうするとその小野寺副部長の保育園だと、まあどういうことを例えば具体的に3歳以上とかになって、はい、まあ、多分3歳以下っていうともう本当になんかこう面倒見て預かってるようなイメージがあるんですけど、
はい、
まあ、3歳以上になってくるといよいよこういろいろ勉強教えたりとかっていうのはあると思うんですけど、なんかそういうところの特徴みたいなのあるんですか。
はいはい、特徴はうちは伸び伸びと子供を保育するっていうのが、うん、あの基本方針です。で伸び伸びと保育するために、職員もやっぱ伸び伸びと、保育してもらうために、本当厳しくはないですね、まあ、ただ、厳しい部分は厳しいですけれども、はい、
まあ、そうですね、
職員の、まあ、基本的な考えを尊重して、うん、伸び伸びと保育するようにうちとしても運営するよう心がけています。
うん、なるほど。そうすると、まあ、ちょっとそういう教育機関というか、まあ、こういうものなので普通の商売とはまあ少し違ってるかなという感じがして、
はいはいはい、
まあ、普通の商売だといろいろ競争があってとかってあると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、今その要は待機児童の問題とかいろいろあって、
はいはいはい、
まあ、要は入りたいけど入れない人が多いじゃないですか、はいはい、
そうですね、
そうするともうその商売としてはこう差別化してお客さんを取るとかっていうよりはもう本当に、はい、はい、待ってても来ちゃうような、
はい、今はその状態ですね、うん、やっぱ溢れてるんで、うん、入園待ちが多いですよね、
うん、
まあ、今はですけどね、
来
年、
はい、
はい、まあ、その先の数年先数十年先を考えるとどうなるのかなとは思いますね、
うん、あ、そうですか、
はい、
うん、まあ、結構聞くとね、本当に待機児童が多いっていうのは、まあ、東京都とか、はい、まあ、この近郊の首都圏はね、はい、そうで、はい、逆に地方に行くとむしろ、
はい、空いてますね、
余ってるっていう話は聞くんで、うん、はい、そういうふうな話になっちゃうとやっぱりねこう特色を出して、
はい、
ね、いかにこう、
はい、そうです
ね、親御さんに来てもらうかっていう形になると思うんですけども、はい、なかなかね今そういう状態で埋まっちゃってるからってなると、
はい、
こちらからこう攻めてねお客さんを取るっていうふうに行くのは難しいかなと思うんですけど、まあ、そんな中でも特色出されて結構やられてて、なんか素晴らしいなと思うんですけど、
どうです、
ありがとうございます。
はい、
それではお仕事の話はここら辺にしてですね、
はい、
次は、ここ数年、まあ、もういろいろ委員長もやられてきて副部長ももうこれ2回目
ですね、
2回目ですよね、2回
目です
、副部長2回されていて、はい、で委員長や副委員長もこうしてもうなんかかなり青年部のプロみたいな感じになってこられてますけれども、まあ、ちょっと具体的に、まあ、入った初めての方とかでもいらっしゃいますので、
はい、
これまで青年部でどんなことをされてきたかなっていうのを、思い出のこととかあれば、
青年部で思い出に残ることって言ったら、まあ、なんですかね、一番やっぱ心に残ってるっていうのは、まあ、授業っていうのではなくて、うん、委員会だとか、
はい、
委員会で揉めたとか誰と誰が喧嘩したとか、
はい、
っていうのが多いですね。
あ、そうですか。
はい、まあ、授業は授業で参加したら楽しいんですけど、やっぱ授業ってまあ2時間4時間の 話なんで、うん、やっぱり委員会の方が僕は残ってますかね、うん、はい、思い出としては
今まで、今副部長2回で、うん、委員長は
委員長は2回やりましたね。
2回ですよね、はい、で副委員長も
1回ですね。
1回か、はい、そのぐらいやってて。
そうですね。
どうですか、委員長やられた時は。
委員長やった時はまあ一言で大変でしたね。
まあそう、
皆さん大変です。みんな言うと思うけど特に、まあ、2つがその、まあ、広報の記念誌作る35周年のやつと、うん、
はい、
お祭りの委員会ですね、
うん、
まあ、やって、まあ、広報は広報で人がちょっと少なかったんで、うん、もう やるからにはもうやるしかないっていう、人にあんま頼れない状況でやったんで、うん、そこはすごい大変でしたけど、うん、結果はもう広報誌自体も5年間使うものなので、
はい、
まあ、傷は残したかなと思ってます。
いやでもね、素晴らしい、未だに使われてて、
はい、
本当に部員勧誘の時とか ね、
そうですよね、
やりやすいですよね、はい、全部事業所も載ってますし、
はいはい、
何しろバトンを渡すっていう、
あ、そうですね、
表紙の写真が象徴的でしたけど
そうですね
まあ、あと祭りの委員長もされてて、はいはい、松井はもうこの朝霞市商工会青年部では一番まあ過酷な委員会と、
ね、
してその委員長やられたと思うんですけど、
はい、
どういう祭りでしたっけ。
祭りは常夏パラダイスといって、はい、この朝霞市に南国の常夏の楽園を築き上げると、うん、壮大な、とても壮大なプロジェクトのもとやったんですけど、周りがすごかったですね、熱が。
あ、
ええ、あーだこうだあーだこうだ言って、まあ、聞いてる本人はここだけの話ですけど、はい、勘弁してくれよと思ってその人の前では決して言えなかったですけど、うん、でもそれでみんな盛り上がって、
そうですよね、
はい、委員長やらせてもらって、うん、すごい楽しかったですね。
まあ、こうやっぱり周りを巻き込むっていうのがね、
うん、
やっぱ一番重要 で、
はい、
やっぱこう委員長ばっかりこうやってしまうと、
はい、
どうしても周りの人がね、
はい、
こうしらけちゃって、
ね、はい、
まあ、委員長がやってるからいいやってなっちゃうんですけど、それをね、こう周りの人がこういろいろ意見出してくれて、
はいはい、
まとめるの大変ですけどね。
まあ、多分まとまんなかったと思いますね。
そうですか。でもコンセプトとしてはね、すごく、はい、綺麗にやってましたし、
はい、
ステージなんかも象徴的で、
はいはいはいはい、
なんていうんですか、南国の小屋っぽい。
そうですね、まあ、小屋っていうか、
はい、
まあ、小屋ですね、あれ
ビチハウスみたいな。
そうですね、
感じの前に建ててね、
はいはい、
すごくイメージは良くて、
うん、
雰囲気を作るってことは非常に成功したお祭りで、象徴的だったかなというふうに。
本当ですか、うん、ちょっと褒めすぎじゃないですか。
え、
ちょっと褒めすぎじゃないですか。
いや、そんなことないですよいや、僕はあの祭り結構好きだったんで。
ありがとうございます。
はい、よかったですよね。ただあの時僕の心残りだったのはね、ステージをできなかったっていうことだけで
だって委員長でしたもんね。
そうなんですよ、
そうですよね、
別の委員長僕もその時やってたんで、物販の方に回ってて、
ね、
まあ、本来はいつもね、ステージの方をこうやって機材を担当したりしてるんですけど、まあ、たまにはそういうこともやって面白かったんですけど、まあ、ステージを見てる限り面白そうだったなと、ステージ前にも携わりたかったなっていうのがちょっとあったんですよね。
まあ、でも大変でしたけど、振り返るといい思いです。
あ、でもまあ、やっぱそうですよねそれが一番ですよね。
そうですね、
なることがね、
はい。
で、まあ、そんな中でですけども、
はい、
特にこの小野寺副部長で、
はい、
象徴的なのは、まあ、市長大会をやられてて、私今年やったんですけど、
はい、
その前の年は時枝部長が、
はい、
今の時枝部長がやって、はい、その前の年が小野寺副部長がやられたんですけども、
はい、
その時ちょうど16年ぶりに、
はいはい、
市長大会でこの地区大会を超えて県大会に出場ということで、はい、まあ、かなりもう朝霞としても盛り上がった、
はい、
市長大会だったんですけども、
はい、
なんか市長大会について思い出ありますか。
市長大会はもうやればやるほどキリがないっていうか練習すればするほど、うん、どんどんどんどんこうしてこうこうしてこうっていうのがやっぱ膨らむんで、
うん、
それはそれで、まあ、どんどんどんどん変えて、で、まあ、期日がね、当日があるんで、まあ、そこまでに仕上げるっていうのが、でも楽しかったですね。やっぱそこに向かって本当練習したんで、
うん
うん、まあ、それでまあ勝てたのは運なんで、
いやでも、うん、あのすごく素晴らしいね主張で、あの時熱もこもってたし、今までのなんかこう主張よりももっとなんかあの身振り手振りが入ってたりとか、まあはい、あの気象転結をしっかり出してるとか、
あそうです、ね、
もう本当にその、はい、狙って狙ってって言ったら変ですけど、はい、しっかり作り込まれた主張だったなと思ってますけど、はい、どうでした、その最初主張者にこう選ばれた時って、
はいはいはい、
まあ元々まあ例えばそのすごく人前で話すことが好きな人であれば、はいはいはいはい、あもうやったっていう感じだと思うんですけどどうでした最初指名された時、
最初指名された時は、まあ、いずれ多分来ることだと思ってたんで、
もう
そこは
お前さすが出世頭ですね、
早速いや出世頭ってわけじゃないけどまあ来てたんで、はい、よしもう覚悟はすぐ
でき
ました。
あ、そうですか、
はい、
僕と真逆ですね。
そんなことないでしょ。
いや僕は絶対ね、去年もそうですけど、次副部長とかやる方が、まあ、絶対行くとか、あともう一名ね、今専務やられてる方とかね、絶対あっちの方が、ね、うん、先に来るだろうなと思ってたんで、うん、そうそうそう、まさか僕来ないだろうと思って、うんうん、で行ってたら、まあ、
う
ん、今年の新年会
ですね、そうですね、
2月かなんかやった時に、ね、急になんかこの中にいる人から言いますって言ってパッと周りに振り向いたらあんまりあれと思ってでもそんなこと俺ねえよなと思っていたら何の打診もなくいきなり言われて、もう本当にあの時はね、死ぬ思いでしたね。
ちょっと怒ってましたよね。
もう本当にちょっと本当ちょっとねカチンときましたね本当毎回やりたくないって言ってたのに、まあそんなね気持ちなんで結局まあ予選落ちしたんですけど
いやいや全然素晴らしかったです。
いや本当にね、でも恥ずかしいんですよこれ、知ってる方は知ってると思うんですけど、その後小野寺副部長が県大会行った後、まあ時枝部長も時の専務理事でやってた時に、まあ市長大会県大会まで行って、まああわやね全国までっていう感じで行ってたんですけど、まあそんな2年連続で3年目っていうすごいプレッシャーの中
ですよね
僕やらせていただいたんですけど、思いっきりぶった切りましたね流れをね
いいじゃないですか
橋にもかかんなかったかなみたいな。まあでも本当に皆さんはいいって言っていただけるんで、そこは救いなんですけど、まあまあ個人的にはちょっと申し訳なかったかなっていうのは、
そこはもう気にしないでいいです、
少し思ってるんですけど、
全然全然、
まあ好きなことは言わせてもらったので、それはそれで、でまあ来年の方を僕は指名権持ってます
ですよね。僕が来ないですよね。
もう一回やります。
いや、いやです
今まで2回やった人いないんですよね。
今まで浅香はいないですよね。
多分伝統的にはいろんな人いろんな、ねいないね、話をしてもらう、
一、はい、人1回ですよね。
ですよね。
そうですよね、うん、
で、まあまあ僕としてはね、もうそろそろ卒業しそうで、ね、逃げようとしてる人がね何人かいるんで、そこもまあちょっと狙い目かなとかね、
なるほどね、
ちょっと思ってるんですけど、
うんうん、それいいですね、小出し小出しに、
まあ、まだ言いませんけどねいろんなところでこうちょっと寸止めをしてみんなもやもやさせてきますけども
いいな
市長大会はまあこんぐらいにして、
はい、
でまあすいません、そろそろ時間もねかなり経ってきてまして、
はい、
でこれ毎回来てるゲストの方に聞いてるんですけれども、はい、まあ、あなたにとってこう青年部活動
は
何ですか、
はいはい、
と、まあ基本的に仕事以外のことでこうやって一生懸命やるっていうことはあんまりないと思うんですけど、はいはい、まあ、趣味でもないですし、であなたにとってこの青年部活動っていうのはどういうことかって、もしあればお話ししていただきたいんですけども。
はい、わかりました。青年部活動とはって、まあ、聞かれると、まあ、答えるのはちょっと難しいんですけど、うん、まあ、青年部自体がいろんな、まあ、職種の人の集まりっていうか、まあ、人の集まりじゃないですか。で僕の、まあ、OB の小池先輩の教わった言葉なんですけど、まあ、小池先輩が考えたかどうかわかんないですけど
そこは考えたって言っておいていいんじゃないですか。
人は人によって磨かれるっていう、うん、っていう言葉をね、どっかの挨拶で入れたんですね、
うん、
でやっぱね委員会でもそうですし、あいつ本当発言うまいなとか、言い方が説明がうまいなっていう、そういうのをそれを見ながら、非常に勉強になってるのかなと自分自身では思ってますね。あと他にまあ困った時に、例えば空調屋だったら山下来てくれとかすぐね連絡取れるんで、まあ、そこは非常に助かってます、うん、まあ、青年部とは何だって言われたらやっぱりいろんな人の集まりなん で、うん、でそこに勉強する場面場面が出てくるんで、僕は前向きに青年部活動には なるべく時間を調整して参加しようと考えています。以上です、
はい、ありがとうございます、
はい、
そして、まあ今、まあ、あなたにとっての青年部全体ということですけれども、まあ、もう少し、こう絞って今年、
はい、
まあ、まあ副部長やられて、まあ、前回も部長の方には今年の青年部はどういう、まあ、求めるものとかっていうのを感じてるんですけども、はいはい、まあ、今年の青年部に対して、まあ、副部長としてある思いがあれば最後にちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、今年の、まあ、青年部、まあ、青年部のこれからの言えることなんですけど、やっぱ協力はしてほしいですね。また他の委員会に任せっきりじゃなくて、あの横のつながりを大切にしてほしいなと思います。でやっぱり委員長に言いたいのは、やっぱ委員長は背中をね、かっこいい粋な背中を見せて委員会を引っ張っていってほしいなと思いますね。まあ、それが一番、まあ、仕事終わってからの活動なんで、まあ、それはそれで、まあ、難しいのかなとは思うんですけど、絶対、まあ、やればやるほど、まあ、自分が何を収穫するかっていうのもそうなんですけど、絶対自分の弱点だとか性格で あんまり良くない点が出てくるんで、まあ、それはそれで、まあ、勉強になるし、どんどんどんどん前向きに青年部活動をしてほしいなと思います。
はい、まあ、私も一応委員長という考えがありますので、
そうですね、
なるべく粋な背中を見せられるように頑張りたいと思います。はい、それではここら辺で残念ながらちょっとお時間になってしまったんですけれども、まだまだ聞きたいことはいろいろとあると思いますが、
はい、
まあ、委員会や事業に参加した際ね、小野寺副部長もいらっしゃいますから、これお聞きの皆さんでね、はい、まだまだこういうこと聞いてみたかったっていうのがあったら、はい、まあ、今日のネタをまあ話のきっかけにしたり ね、そういうことをしてどんどんどんどん気軽に話しかけていただいて、
先ほど問題がここまで聞いている人がいるかどうかって、
いや、ね、全部聞きますよ、ね、結構ね皆さん ね最後まで聞いていただいたりして、
いますか、ね、
はい、
なんか平均が1分何秒とか何秒とかなんか出てませんでしたっけ。
いや、それはウェブサイト、
ね、あ、それウェブサイト、ね、
見てる時間
で、なるほど、なるほど、
これ聞いてる時間は大事にしたんで全部聞いてると思いますので、
はいはいはいはい、
まあまあ本当ぜひぜひこういうのをねきっかけに、なかなかその最近また入ってきてる人も、新しく入ってきてる人も多いん で、はいはい、
でね、
どういう話からしてようかなっていうのも難しいと思うんですけど、はいはい、ぜひこういう気さくな副部長さんなんで、
はい、
なんだかあったらどんどん話していただければと思います。
はい、
はい、それでは次回はですね、一応今のところ予定としてはもう一方の副部長の村上副部長に参加していただく予定です。ぜひご期待ください。それでは小野寺副部長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。